YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月24日火曜日、第497回、87.0MHz、学大 FM、FM 改め、中目黒ステーション FM はと言いますと、いつもの中目黒駅そばは徒歩1分、中目黒トライさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのどうぞよろしくお願いいたします。さて、ここまでご聴取のリスナーの皆さんにはね、すでにご承知のように、これまでの学芸大学駅は、ルッチさんからね、学トライさんへの学大 FM の引っ越しとともに、自分自身もまあ目黒区からね、世田谷の方へダブル引っ越しと重なりまして、この年の瀬に来てまあなんとも慌ただしくも大変な状況ながらね、それでもそれから2週間がまあほど経過しまして、ようやくまあネットネットワーク環境、並びにライフラインね、ガス、電気、水道等と、まあ、なんとか、復旧いたしまして、日常に戻りつつある。本日は久しぶりにですね、まあ、台本を準備しての、本年度最終放送といったことでありますけどね。まあ、振り返れば、今年一年の相対的な激動を象徴するようなね、まあ、月ではなかったかと思われたり、あるいは、これを機会にね、来年に向けて、また大いなる飛躍とですね、発展の年になればと、決意を新たにしないではいられない。そんな三万万、時々、ザ・トーフマンことキーボー、伊藤と。そして、これもまたご承知の通りね、まあ、様々 SNS 等で呼びかけさせていただいておりますんですけども、第4週目アシスタントの方がね、なかなか手薄なため、現在広く厚くスタッフ募集中ながら、そこはまあ来春でね、10周年を迎えるね、キャリアとネットワークを駆使しまして、本日ゲストにはまあ普通の OL にしてね、主婦でありながら学芸大学駅で、最後のゲストに来ていただいた伝説のプロ野球選手、元南海ホークスのエースの、佐藤道夫さんもお友達だったりね、まあ、よくご存知、そして、一方音楽とエンターテインメント的にも数々のメジャーどころがご出演の埼玉県は川口駅そばにありますショックオンというですね、ライブミュージック&レストランバーのオーナーさんとも、古くからお友達といったね、そんなまあお料理好きにして、もうお料理大得意、そして、まあグルメ通といったね、ゲストの方をお招きしておりますこととて、今後の中目黒ステーション FM に対して特に、その方面からね、何かとアドバイスやサジェッションをいただけるようであれば、まあ、大変嬉しくもありがたいと思っておりますね。またどんなゲストの方飛び入り参加がありますやら、リスナーの方にはお楽しみになっていただきたいと思いますし、これからお越しの方についてはね、番組的にはもうオープンマイク的に気軽に飛び入り参加とフリートーク大歓迎でございますんで、いつでも声掛けいただけたらと思っております。さあ、そんなこんなでね、2013年締めくくりの学芸風改め中目黒ステーション FM、 まだ慣れないんでなかなかうまく読めないかもわかりませんけどね、早速元気に明るく楽しく始めてまいりましょうか。いつものキーボー伊藤の中目黒ステーション FM。 で本日も始まりました学大 FM 改め中目黒ステーション FM ということですね。まあ師走も師走ね、何と申しましても世間的には本日はクリスマスイブということでね、どうしましょうね。特にこれといってクリスチャンのわけでもなく、クリスマスイブ的な 準備もほとんどないわけなんですけども、まあそれにしてもね、たまにはそんな夜も、サンママンと一緒にね、クリスマスの夜を過ごしてやろうかといった、既得な方も何人かお越しのようでございますんで、そんなありがたい方たちと一緒にですね、まあ、あったかまるような、あったまるようなね、心をこう穏やかで、こう癒されるような、そんな放送になればなと思ったりなんかしておりますけどもね。まあ、それにしてもちょっと、プライベート的には、冒頭で申し上げたように、引っ越したらなんだろうってバタバタしておりましたけども、ようやくまあちょっと環境も整ってまいりましたんでね、その辺は、これまで楽屋風、改め、ね、中目黒ステーション FM という形でご聴取いただけるような環境がぼちぼち整いつつありますんで、リスナーと関係者の皆さんにはね、そちらの方をお楽しみになっていただけたらというふうに思います。まあそんなこんなで、本日の書き換えのルールの紹介もぼちぼちいただいておりますんでね、何しろこの前までちょっとプリンターとかね、パソコンも使えないっていう状況でしたんで、本当にそういった意味で言うとね、まあ、何かと不自由しておりましたけど、今日あたりからはね、本日の書き換えのルールの紹介もご紹介できますんで、リスナーの皆さんには、ご自身で、書き換えのメールされた向きのものはご確認いただきたいと思いますし、その辺を含めてリスナーの皆さんには中目黒ステーション FM のね流れを追っていただけたらと思います。まず最初にいただいておりますのはおはようございますということで、滋賀信用金庫は田中大輔さんからいただいておりますね。新名称でご提案。新名称っていうのは新しい名前のことですけどね、 MSFM はいかがでしょう。 MSFM、 ローマ字でね、目黒ステーション FM の略称と場合によっては目黒サンマ FM とも PR できます。24日は3連休後なので、仕事は山積みよって26日にお会いしましょうということはね、これはまあ学F の当時からね、ご常連の芝信用金庫は田中さんですけれどもね、芝信用金庫ご存知でしょうかね。まあご当時の方はよく ご存知だと思いますけども、MSFM 目黒ステーション FM 考えないわけじゃなかったんですけどね、 MSFM って言ってちょっとなんかこうひっくり返すとアダルトチックな感じになっちゃうこともあったりとか、まあいろいろあるんで、まあとにかく中目黒ステーション FM で行こうじゃないかっていう形にで、まあ島山さん等とね、お話ししてそっちの方向に向かっておりますんで、とりあえず今回は、まあ、却下というふうなことでね、田中さんには引き続き様々また、あなたスイングで、あなたパートで、アイデアを頂戴できたらありがたいなと思っておりますし、26日明日、あさって木曜日はね、中目黒トライさんでの、忘年会になりますんでね、忘年会でもとまたその歌合戦的な内容になっておりますんで、にぎにぎしくお出かけいただいて賞金をがっぽり稼いで帰っていただけたらなというふうに思いますしね、またこの放送ご聴取の皆さんは26日、これ下さん飛び入りとかも大丈夫なのかな、大丈夫なのね、飛び入りも大丈夫だということで伺っておりますんで、どうぞね、じゃあ後でまた詳細をお聞かせ願えたらと思います。そんなことで、どうぞ田中さんね、また忘年会楽しんでまいりましょう。続きまして、さんま先生、バイオリンは坂本隆さん、遅くなってしまい申し訳ありません、復旧できてよかったです、承知しました、早速ブログの方を更新しておきますということでね、まあこれまだ学大 FM ということでブログがそういったタイトルになっておりますんでね、早くそちらの方もこう回収改善していきたいなと思っておりますけども、何分ね、もう9年来春で10年ってことなんですけど、9年越しでやってきたことなんで、そうなかなかちょっとこうそうサクッとこうクイックに変わっていくとかね、いうわけにはまいりませんので、ぼちぼち変えてまいりたいと思ってますし、また電脳系の方は私自身がちょっと本当にそういった意味で言うと、あの電脳地方を丸出しの人間なもんですから、なかなかそちらの方の対応が行き届きませんで恐縮ですけども、中目黒在住のね、バイオリニスト坂本隆さん、マルチプルというユニットでご参加でございます。今日はね、学F第5週目のアシスタント古藤祐樹さんのところでね、ごめんなさい、メグなんだあそこは自由が丘か、自由が丘のね、出てこないんだな、まあ、レストランで あのライブやってるはずなんで、まあまあそちらの方でね、うん、ご参加の方はそちらの方からまたご情報をお寄せいただきたいと思いますし、バイオリン坂本氏も、またライブ報告ね、結果等をお知らせいただけたらというふうに思いますね。なんだっけ、本当出てこないな。はい、続きまして、どんどん行きましょう。ご連絡ありがとうございます。朝日新聞は堀井さんですね。来年は新たなスタートが切れそうですね。ますますのご活躍をお祈りいたします。こちらは新年企画を抱えているため、年末年始は仕事になりそうです。来年は中目黒トライにも遊びに行きたいと思っておりますということでね。こちらはまあ朝日新聞で、私のことを記事取り上げていただきました堀井さんからのメールでございますけどね。心配してくださっておりましたので、ようやく落ち着きましたとのメールを申し上げました。わざわざご丁寧にご返信をいただきました。まあ、彼も新聞記者だけにね、年末年始やはり、飛び回っておりると言いましょうか、忙しいようでございますけどね。いずれにしても体調に気をつけて、頑張っていただきたいと思いますし、お時間できましたらこちらにもありますけどね、来年は中目黒トライにも遊びに行きたいと思っておりますということで、ね、こちらこそ楽しみにしておりますので、サザン中あたりをね、またご一緒に、歌わさせていただけたらというふうに思っております。それまでに別れた女房を覚えててくださいね。さあ続きまして、キーボー様、チョアヘヨドットコムめぐみさんからいただいてますね。こんにちは。返信遅くなってしまって申し訳ないです。年末のお引っ越しさぞかし大変と思います。実は先日体調崩しちゃって救急車で、あらまあ、いけませんね、救急車で運ばれてしばらくダウンしてしまいました。かっこ急性胃腸炎だったのでもう大丈夫ですが、お恥ずかしい。何を食べたんでしょうね。かっこ閉じるということですか。最後のルッチさん、行けなくて残念でしたが、中目黒のお店近々お邪魔したいです。明日は予定が入ってしまって無理なのですが、オフィス K の社長さんと会食ですか。さすがキーボーさん、器が違います。新しい FM でもよろしくお願いいたしますということでね、こちらこそ。こちらは、上田安の方でね、やはりインターネットラジオやっておいてのチョアヘオドットコムめぐみさんということでございますけどね。と言いながらこの前ね、早稲田の吉田氏と一緒に伴って来てくださいましてね、大変ありがたかったんですけども、急性胃腸炎だっていう話は聞いてなかったかと思うんですけどね、まあ、全然お元気そうで何よりでした。そして今日もその千葉平さんでね、まあ DJ をやっておいでの石川不良さんですかね、石川不良さんと事務所が同じって言いましょうか、そちらの事務所でお仕事しておいでのオフィス K の社長さん、今日は小松さんとはお目にかかってないんですけど、作家の先生と1階でお目にかかってこんにちはみたいなことでご挨拶したんですけども、またそのモノマネのねオフィス K さん絡みで、ご一緒にいろいろとお話できればと思いますね。これなんでこういちいちこう名前をこう出して、アナウンスしてるかというと、今日お越しの、ゲストの飛び入りの方がおいでだったりとか、またその本命のゲストの方がおいでなんですけども、いろんなこう名前をこう読み上げることによってどっかでこう繋がらないかなっていうふうな、ちょっとこう作為的だったりとか、そういうちょっと意図的なことがあっていろいろとこう名前の固有名詞を取り上げてるわけでなんですけどね、またそんなことで、ああだったら後で放送の中で、ああこの方知ってますよ、さっきちょっと話題に出てましたけどみたいなことでね、そんなお話で盛り上がれればありがたいなというふうに思いますけどね。さあそして今年も大変お世話になりましてありがとうございましたということで、明日からは佐藤陽介さん、明日からというのはバンドネームなんですけどね、第5週目を古藤さんと一緒にアシスタントを務めてくれております、明日からの佐藤陽介氏、来週放送ないんですね、了解しました。しかし明日はすでに予定が詰まっているため出演は難しいです。申し訳ありません。来年またよろしくお願いいたします。次の収録時に新しいアルバムもお渡ししたいと思うので、ぜひ聴いてみてくださいということでね、これはまあ、明日からというユニットをやっておいでの佐藤陽介氏なんですけども、第5週まで今年一応あるんでね、まあ、彼も構えて待っててくれたかも分かんないんですけども、何しろ大晦日が、最終放送ということで、さすがにサンママンもちょっと、大晦日までは、ちょっとこういろんな意味でね、まあお付き合い させていただくっていう向きには至りませんで、佐藤氏のご出演と古藤氏のご出演がないとなくなってしまったことでね、今回、ちょっとこう繰り上げて、参加していただけないだろうかみたいなことでお声かけさせていただいたんですけど、まあ彼らももちろんクリスマスだとかねライブが忙しくて、不都合だったようではあるんですけども、まあそれにしてもまた来年ね、いろんな部分で彼らも本当に頑張ってるアーティストとしてはそうですね、今年はちょっとまだ大きな箱でのアナウンスはありませんでしたけども、まあ、ZEP 東京とかそういうところでやりたいっていうふうな思いで頑張っておいでなんでしょうからね、また新譜の方もお持ちいただいて、どんどんと学芸中目黒ステーション FM でアナウンスしたり、頑張ってまいりましょう。続いてあと2件、まずは落ち着いたようでよかったですね、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、住まいも変わりラジオのスタジオも変わり本当に心機一転ですね、すべての環境が変わると体調を崩すとよく聞きますが、伊藤さんも気をつけてくださいねと、来年は伊藤さんとラジオがより飛躍できる年にしたいですね、誕生日のお祝いありがとうございました。まだお祝いしてないんですけどね、メッセージだけ出させていただいたんですけども、また近々お伺いいたしますということで、こちらはまあ私がそのたままに続いてね、豆腐マンをやらさせていただくにあたって豆腐マンのデザインを書いていただいた、デザイナー&イラストレーターの森田信彦さんなんですけども、今日もまあちょっと連絡取らさせていただきましたが、森田氏申し上げたように、縦看板をねやっぱりあるとフリーのお客さんなんかも入りやすいんじゃないかなと思ったり、今日もまあたまたま初めてお目にかかる方なんですけども、NSS 関係ではね存じ上げていたんですけども、やっぱりどっかでさまま見たことあるみたいなお声掛けいただいたりすることもあるんで、入り口に縦看板とかがねでーんとまあ、サンバンマンが立ってたりなんかすると、あ、見たことあるとか、あ、この人知ってるみたいなことで面白がってね、フラフラッと入って、いただいて一緒に楽しんだりご縁ができるみたいな方もなきにしもあらずなんで、まずねちょっと縦看板をよろしくお願いしたいんですよね。あと学大 FM 当時の看板、これもね学大 FM の学大を変えていただけたらもうすぐに使えると思うんで、そのデザインもまたお願いしたいという向きですね。それとこちらのイベントを、まあ、ラジオ放送も含めてその後のバータイム的なこともチケットをね今まあ制作って言いましょうか、そのどんな風なシステム作りとかサービスにしていこうかということで、下山さんも交えていろいろと揉んでるところなんですけども、それのデザインもねまたもしできたらお願いしたいなというふうに思ってますんで、何かとお忙しい時期ではありますんでね、もうクリスマスから年末年始ということになりますんで、もう早速というわけにはいかないでしょうけども、お正月休みでもちょっと気に留めていただいて、そんなふうなことでまた来春から何かとご助力いただけたらというふうに思いますね。よろしくお願いします。今年も本当にお世話になりました。さて最後になります伊藤清水様、東京海上日動安心生命保険株式会社高橋和也さんね、なんのこっちゃっていう話ですけども、クリスマスのグリーティングメールをお送りいたしますと、下記リンクをクリックくださいということですね。よくわからないんですけども、アドレスがリンク未対応のメーラーをお使いの方、あるいはアドレスが途中開業してしまっている方はお手数ですがアドレスをコピーの上ブラウザーのアドレスバーに、貼り付けてご覧くださいということで、まあ、これはまあ、なんですかね、ボンクレぐらいの感じで、ご案内をいただくんですけども、でも定期的にやっぱりね、サービス業といいましょうか、本業が生命保険の会社の方だけに、こうやってご丁寧にちゃんとメールでご挨拶くださるんですよね。で、まんざらそれが生命保険だけのお仕事じゃなくて、彼はマジシャンをやっておいてね、で、中目黒の、アルカス桜祭りだったっけな、その時に学大 FM が当時出張放送をして、お近づきになったというふうなことで、もう彼は早速、あちらのアトロスタワーさんの方でイベント参加とかしておいでないんじゃないかと思いますけどね、またこちらの学大 FM 改め中目黒ステーション FM の方にもお出かけいただけたらなというふうに高橋さんは思っておりますけども、何分ラジオなんでね、マジックはちょっとこう、なかなか、映像化できないっていう部分で、取り扱いが難しいような向きがないわけではないんですけども。 それにしても、ね、エンターテインメントとしてのいろいろ数々、面白いお話が終わりだと思いますんで、ご本業の生命保険の方も忙しいと思いますが、どうぞこちらの新規中目黒ステーション FM の方にもお出かけいただけたらと思います。さあ、そんなこんなでですね、本日の1曲目になりますけども、先日の担当放送にてゲストトークがね、思わず弾んでしまったため、担当放送集にはいつもおかけしております池田早苗さんの楽曲忘れ方を教えてということをね、先週おかけできなかったんで、今週まあちょっとスライド的におかけしようかなと早苗ちゃん思ったんですが、今週もまた飛びました。申し訳なくもごめんなさい。まあ、ここら辺はね、ちょっと、臨機応変と言いましょうか。またおかけしますんでね。本日はその、まあ、本命ゲストの方は、その、私のお近づきのお友達の方で、また改めて、ご出演していただくんですが、その前に、飛び入りゲスト的にね、冒頭でも申し上げましたように、オープンマイク的に、広くね、その、そういった方たちを、に来ていただいて盛り上がっていきたい、中目黒ステーション FM だけ、これ読みにくいな、これなんかちょっと略称も放送中だけでもちょっと、考えなきゃダメだな。方が下山さんからのね、ご紹介で今日飛び入り出演してくださるということなんで、早速楽曲の方からお聞きいただきまして、で、そちらの方をまずご紹介して、その後に、本日の褒めゲストの方もご案内させていただきたいと思います。まず最初におかけしますのは楽曲の方でね、聞いていただいて、その後に、本日の飛び入りゲストお二方おいででございますので、ね、ご紹介してまいりたいと思います。まずは浜森英子さんで国道45号線という曲で聞いていきましょう。こちら い、そんなこんなでね、聞いていただきました。本日のお飛び入りゲストの方、ご紹介してまいりましょうかね。下山さんからのご紹介。肩書きがですね、シンガーソングライターでございますね。浜森英子さん、そしてもう一方が、映像クリエイターであり、ギターの先生もやっておいたという、出渕春彦のご両人です。ようこそ！
こんにちは。こんばんは。こんにちは。はじめまして。
こんにちは、こんばんは。はい。出渕春彦さん。
はい。
浜本英子さん。
浜森です。
また間違えてた。
はい。
さっきクリアしたと思ったのに、ごめんなさい。
3回ぐらい間違われてるんで、もう、ね。
浜森さん、ね。
覚えてもらいたいです。
はいはいはい。今日限りに覚えますんで、
はい、まあ。お願いします。
はい。でもね、浜森さん。存じ上げてましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい、何で存じ上げたかって、もちろん Facebook 等のね、はい、SNS なんですけども、大漁旗を背負ってね、
あ、はいはい、
それで、すごい、なんていうんですか、応援の方が熱心で、
うん、そうなんです。
で、岩手かね、宮城がどっちが定かじゃなかったんだけど、
はい、
とにかく東北の方で、はい、すごいに、なんかこう、応援の熱い方がね、
はい、
応援していただきながら、シンガーとして頑張っておいでたの、
はい、
で、先入観としては2つ間違い、はい、私の中での、
はい、
演歌の方だと思ってたのね。それが1つ間違い、
はい、
うん、それと浜森と浜本の間違い、
はいはい、
浜森さんの間違い、
はい、
ということで、さあ、そしてこちらの出渕さんは、はい、そんな、浜森さんの、
はい、
アシストとしておいてのプレイヤー、ギタープレイヤーみたいな。
そうですね、まあ、サポートギタリストというような名前だったり、まあ、バンドでやるときはバンマスという形でやっております。
はいはいはい、バンマス、偉いんだ。
はい、
まあ、偉いかどうかは。ギターの先生ですもんね。
まあまあまあ、
こちらの出渕、はい、さんも存じ上げてましたよ。
はい、ありがとうございました。
ツイッターで。
いやいやいやいや。
結構つぶやいておいてですよね。
そうですね、最近ちょっと控えめですけどね。
あ、そうなんですか。特にまた共通の話題としては、
うん、
学芸大学だということ。
そうですね、もうまさに地元でございますので。
ですよね、何年ぐらいですか。はい、
もう37年。
37年、うん、ご出身どちらですか。
僕自身はもうこの辺りで生まれて。
あ、まさしく。あ、でも江戸っ子なんだ。
奥沢あたり、十和岡のあたり
で、あららら、
中学生の時に学大に引っ越してからずっとなんです。
あららら、じゃあもう、ね、
江戸っ子ではなくですね、両親は岩手なんですよ。
あ、じゃあその
実は、まあ、浜ちゃんとはそういう、はい、その岩手つながりというようなご縁でもあるわけです。
うん、そうなんですか。
そういうのがきっかけで知り合ったようなも
ん
で。
あ、そうなんだ、
はい。
それにしても学芸大学駅つながりということが一つと、
はい、
あともう一点は、私たちの頃はもう、それこそもうアイドルで、まあ、アイドルって言ったら彼らには失礼かもわかんないけど、まあ、アイドル的な人気があったりとか、
うん、
またその武道館でのね、ライブだったりとか、
うん、
それはもう数々の栄養映画を手にしておいでのアリスですよ。
アリスのお三人さんが。
三人さん、はい、まあ、だから僕の中では三人さんもどっかつながってくだと思うんですけども、何しろその中でもドラムの金ちゃんさん、
矢沢さんがね、
矢沢さんが
この辺りの方です
か。そうですよね。はい、交番の脇の、東急のコリドールでしたっけ、
うん、
何でしたっけ、はい
はい、
あそこの、ね、スーパー、
うんうん。
あそこで結構買い物やってますよね。
もう、本当にあの大スターが、
はい、
武道館やった翌日、普通にあの辺で自転車で走ったりね、
そうですね、
買い物してますからね、あの人。
これ、意外と出渕さんじゃないですけどね、本人気づかれてないようで、みんな知ってますからね、あれ。
あれほど芸能人でございますと大きなサングラスしてたらかえって目立ちますよね。
本人はちょっとなんかこう、なんかちょっとこう影っていうか、あれを、うん、気配を消してるような感じで思いかもわかりませんけど、まあ目立ちますからね、言ってもね。
目立ちますよね。
普通にだって東横線も乗って出勤されるんでしょうね、六本木のあの焼き鳥屋さん。
はい。
何て言いましたっけ。
アガサです、
ね。アガサさん、アガサさん、はい。私、アガサさんも何回かお伺いしたことあるんですよ。
あ、そうですか。
はい。はい、あ、だって、金ちゃんさんとの、例えば、つながりってどういうことなんですか。
まあ、もともと私はですね、
はい、
アリスがまあ最初に武道館をやった1978年、
はいはいはい、
あの頃から私はファンクラブのボランティアスタッフをやっておりまして、高校生の時から、それでその後お、まあ、アリスは活動を停止したわけですが、
はいはい、
まあ、赤座というお店があるってこともあって、
はい、
昔からの仲間がまあそこにいつも行くようになって仲良くなったといいますか、
うん、なるほど ね。
で、まあ、アリスが2001年に復活したのを機に、自分たちで、あの、ファンクラブを立ち上げて。
はい。ファンクラブ立ち上げられた。
それで、その代表も私がやってるという。
だからツイッターで熱いはずな。は
い、まあまあ、そういう感じでございまして、
ね。だから僕はそういう共通点があるもんだから、はい、もう常にそのツイッターで書き込みされるたんびにね、そういう方がおいでなんだなと思って拝見はしてたんですよ。
いや、まさかそんな。
で、それ逆に言うと、今度はデブジさんの方も、なんか、サンママのことを知っててくださった
んですか？学芸大学で伊藤さん知らないっていうのは、もぐりですからね。
嬉しいですね。
そりゃそう
ですよ。島山さん、聞いてる？これ、ちょっと、リスナーの皆さんも。よく聞いといて、よく聞いといてよ、本当にね。誰も褒めてくれないから、たまにこう褒めてくれる人捕まえちゃうね。こうやって、こう、話をこう広げさせていただいてるんですけども。
ね、今はちょっとなくなっちゃいましたけどね、慶応レコードさん、ね。そうね。そういうつながりがありますから、ね。
慶応レコードさんでも、それは、デブジさんは、慶応レコードさんと親しかったってお話は聞いてますけども、はい、それはユーザーとして。
そうですね、もうこの町に引っ越してきてからレコードはいつもそこで買ってたんで、ね、
いい店でしたもんね。
そうなんですよ。まあ、それでも当然のように伊藤さんのポスターも出てたんで存じておりました。
ありがとうございます。未だに、はい、よかったらこの MC の間に慶応レコードさんの CM だけはオンエアしてますんで、よかったら切り替えてください。
そうなんですか、
はい、
びっくり。
はい、まあまあそんな出渕さんは、まあ、アリスつながりと、まあ、多分ジェネレーション的にも近しいということで、はいはい、共通の話題も今後またどんどん出てくるんじゃないかと思うんですが、はい、今回その出渕さんが今浜森さんが歌っておいでだったその CD シングル、これの演奏なんかにもやっぱり参加しておいでだったりするんでしょうか。はい、これは また別の。
そうですね、ギターは入ってないので今の流れてる曲には、
はい、そこまで聞いてなかったけど、
考えてみたら、
あ、そうで
した、はい、入ってないので、
あくまでライブで
ライブサポートみたいな形で、ね、
はい、
それはもう結構、何ですか、ずっとピアノでやったりとかいろいろとその営業サイズでやったりとかフルバンドでやったりとかみたいなことはあると思うんですけど、
はい、
先に私ばっかり喋っちゃうともうお時間もなくなっちゃってお忙しいんでしょうから、なんか告知等があったらもう先にどんどん伺っておくんですけども、
告知といいますか、ちょっと、はい、先に流していただいた国道45号線についてのお話を少しさせていただきたいんですけど、こちらチャリティー CD となっておりまして、はいはいはい、1枚1000円なんですけど、その中から500円をずっと義援金として寄付する活動をしてまして、はい、今380万ぐらい集まってるん
で。380万
そうなんです。はい、ただまだまだ、
ね、私が議員していただきたい。
いやいやいや、はい、協力してくださいぜひ、はい、この CD をもっといろんな人に聞いていただいて。
私来月からの家賃に心配して
る、はい、
それを島山さんとどうやって日に出してくれるかってんで、はいはい、まあまあそれ以上すごいですね。出渕さん380万となると、
浜ちゃんはすごいですよ。
あ、そうです。
やっぱりもう本当にこう地味にでもそれがこうしっかりとこう、うん、こう東京だけじゃなく岩手だけじゃなく、いろんな町からも呼ばれるようになって、やっぱり少しずつの努力なんだなと感心して見ております。
サポートのギターもやりがいありますね。
そうですね。
そしてそんなその380万はまだまだこれどんどん、
そうですね、まだまだ
集めたいな。まだまだ行
く。とりあえずの目標は500万なんですけど、なんか目標ないとちょっとね、あれかなと思って、自分の中で決めてるのは500万円なんですけれども、はい、そのためにもいろいろなとこでもっとね歌っていきたいなと思って。
だからあれだけその Facebook とか拝見しても、はい、Twitter とかもやっておいたのかな、
はい、
サポートの方がそれこそもう支援者の方、はい、ファンの方が熱く応援してくれるっていうのはそういうところにもあるんで
しょ
うね。
そうなんですね、私を通してこう被災地の応援もしているといいますか、うんうん、はい、そういったたくてもたくさんのそういう人たちの応援があってあるからこそ私も頑張れているので、
ね、多分ね動画とかもね一度拝見してると思うんですよ、
はい、そうなんですね。
だからもうこんななって盛り上がってたみたいな ね、
ね
映像もあったような気がするんだけど、だからだとしたらね、
はい、
やはりそれはもう力入りますよ ね、 すね、皆さんが一緒に目標に向かって、
ね、
向かってるみたいなことにもなりますからね。
すごい熱いファンの方々が多くてすごい支えてもらってますね。
今年はどうでしたか。
今年はもう本当いろんなところで歌わせていただいたんですけども、まあ、ちょっと本州抜け出せてないので、
お、そうですか。
北海道と九州と四国で来年は団体に行きたいですね。沖縄とか。
ああ、いいじゃないですか。
行きたいですね。
イランとかどうですか？
イラン。海外に。
ちょっと遠い。遠いし、危ないし。
そうそう。でも今そのイランで、全然違う話なんですけども、英語版の45号線、国道45号線のルート45というものも作りまして、今度は海外でもちょっと歌いに行きたいなと思ってまして、今、シンガポールとちょっと。
ええ、いいじゃないですか。じゃあ冗談抜きして結構そんな話もある
んですか？そうなんです、そうなんです。なので、海外的にももっと日本を応援してもらえるように、いろいろなところでこう、私岩手県の文化大使に今年から就任させていただいて、この、なんていう歌を、通して、うん、ふるさとの PR をしていくという活動もしているので、もう岩手や日本をもっと PR して、ね、一人でも多くの人に足を運んでもらえるようにしたいなと、うん、
なるほど
夢があります。
あ、素晴らしいですね、はい、話中ですけど、ニッキさんとかご存知でしょ？
あ、知ってます、
つながった、はい、ライブ一緒ご一緒にしたりしてますよね。
してます、してます。
そうだよね、はい、あ、だからニッキさんは学芸不当時、はい、ゲストにも来ていただいてるし、何回か飲んだりお話もさせていただいてます。
ロックオブエイジャーですよね。
そうそうそうそう。ね。そうそうそう。変わった方ね。そうそう。お一言で、ねね、変わった方。
変わった方。
彼にも言わせたら僕も変わってるんだと思います。
そうですね、変わった
方。やましいわ。
同じ、ね、同じ。
ありがとうございます。はい、それで十分なんですけどもね。
はい、そして告知というか、はい、3月、15日にですね、うんうん、この今、ここ、
トライさん、
はい、中目黒トライで、ワンマン、私誕生日が17日なんですよ、3月の。
お
ー、で、その週の、はい、うん、土日土曜日ということで、3月15日に、はい、バースデーワンマンコンサートを企画しておりまして、うん、はいはい、で、その中でバンドで出るんですけども、もちろん、出渕さんも、ね、出ていただくことになっておりまして、いいですね、はい、うん、はい、今までですね、うん、とは違った、浜森英子のサウンドをお届けすることができると思うの で、はい、いいでね、ぜひぜひ一人でも多くの人に、ね、
もうだからそれまでに、はい、今日はちょっとお時間もなくて、はい、飛び入り的な感じだったので、
はい、
今日はまあお顔見せ程度と、はい、ちょっとこう皆さんに音源をちょっとこう触れていただく程度で、はい、改めてもう一回ちょっと、ね、それぞれにお出かけになってくださいよ、はい、だって出渕さんも、はい、あれでしょ、オリジナル音源とかあったりしないですか？
ありますよ。
ありますよね、はい、だったりとか、うん、自分で の、 そのソロ活動もやっておいてだったりするわけでしょ、はいはいはい、あ、だったらもうご一緒に来ていただく日、またそれぞれの日、はい、またそれでもうこれで3日
そんなにいいんですか、
放送が埋まるじゃないですか。まあ、大体こんなほら3000人ぐらいの状況ですから、まあ、2000人5000人ぐらいまで対応できますから、
はい、クリスマス、ね、
いや、もうそういうことです。これトークを言うたびに毒まぶし三太夫さんの心境よくわかるんですけど、ね、TBS ユーザーなんで、どっちかというと、日本放送でお世話になっておきながら、TBS ユーザーっておかしいんですけど、まあ、だけど、出渕さん、はい、ね、そういった部分でいうと、浜森さんを、はい、応援しながら、うん、ずっとまた来年もやっていかれるみたいな感じになるんでしょうか。
そうですね、まあ、浜ちゃんから首を宣告されない限りは、やっていくんじゃないですかね。
例えば出渕さんのオンリー音源を配信しようと思ったら、どんな風に検索したりとか、どこでヒットしたりしますか？
検索はそうですね、まあ、ツイッターの方では、うん、HARU 春63114で、
うん、はい、63、
114、
114、うん、
これでちょっと検索していただくと、その辺の話もちょこちょことこう、
もちろんお歌も歌っておいて、
歌は余興ですね、
インストゥルメントなんですか、
だったり、あと他の女性ボーカリストと、ちょっと別のやっぱり支援の曲もやってました。
いい仕事してんな。それが一番いいじゃないですか、だって。いやいや、ちょっといいじゃんね。ねえ、
あと、まあ、その、最初に紹介いただきましたけど、映像クリエイターとして、
ね。あ、そうでしたね。はいはい、はい。その
去年、浜森英子ちゃんが、その支援チャリティーのワンマンライブをやりまして、
はい、
それの1年後ぐらいにですね、やっとそれのライブ DVD が、
はい、
まあ、私が制作プロデュースをさせていただきまして。
浜ちゃんも、だって、じゃあ出渕さんなしじゃもうね、
そうですね、
語れないじゃないですか。
もっとももっと頑張ってもらわないと、
頑張らないと、シート高いでますよ。
そのライブ DVD もですね、はいはい、同じように1枚につき500円を支援金しようということで、
はい、
販売を開始しておりますので、
はあ、そうなんですか、はい、だからじゃあもう本当に何から何まで本当にそうやってもう支援金尽くしで、皆さんと共にそういったこう活動を頑張っていくみたいなことになるんでしょうね。
そうですね、
来年もまただってそうでしょ、うん、だってそれこそこの前の天皇陛下の、トークとかスピーチは言わないのか、天皇陛下だから、お言葉にもあったようにね、うん、やっぱりこう被災者の方をこう、うん、苦しみを、 痛むっていうか、なんていうなら気遣うような話がありましたから、はいはい、終わったわけじゃないですもんね。
そうですね、
ま、むしろこれからまだ被災された方、うん、それこそは何ですかこう、ちょっとしたまだ仮設の住宅っていうんですか、うんはいはい、ああいうところおいでだったりする方もおいでなわけでしょ。
そうですね、まだまだたくさんいらっしゃるので、うんまあ、でも早くこの、ね、45号線を歌わなくなる日が来ればいいなとも思ってます。
ああそういう逆説的に言うとね、
はい、
45号線というのはもちろんそのあちらの方のルートということですね、はい、
そうですね、上が青森から下が宮城県の仙台まで、うん、あの太平洋側沿岸をずっと通っている日本で6番目に長い国道なんですけれども、その町に住んでる人たちがほとんど、ね、壊滅的な被害に遭われてしまっているので、早く、ね、元の生活以上の生活に、
う
ん戻れます
よね。だから今度またお越しになっていただくときには、
はい、
もう500万と言わず、
はい
ね、もう700万、800万、1000万、
はい
ね、でそのお金で宝くじを買って何十億みたいな7億、14億みたいな。
いいですね、
買っちゃダメだから、
夢がありますね。
買っちゃダメだからね、
ギャンブルですね。
危ない危ない
投資しちゃったみたいな、
投資しちゃったみたいなことになっちゃうからね。まあそれにしても改めてまたね、
はい、
本当に来ていただいてゆっくりお話聞かせていただけたらなと思いますけど、
ぜひぜひお願いします、
はい。まあ、とりあえずここまでで何か最後におもあのおっしゃることとか伺ったこととかございましたら。
いや、
はい、
もうあの
いいですか、はい、どうぞ。
あ、
じゃあどうぞ。
私からですか。はい、はい、まあ、先ほどもお話ししましたけれども、はい、いろんなところであの歌える機会を、募集してますので、はい、ぜひぜひ皆さんにこの国道45号線を広めていただくお力を貸していただきたいのと、一度ライブに遊びに来てもらえたら、ねうんはい、私がどんな思いでこの国道45号線をはじめとするふるさとを応援する歌を歌っているのかっていうのを分かっていただけると思いますので、
はい、
ぜひとも一度遊びに来てもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、
黒のねあのベースに花柄の可愛い、
はい
ねこれはベストじゃなくてなんだ、は
い、でも全然花柄じゃないんですけどね。
花柄じゃない
の？これはちょっとリボンなんですけ
ど、ね。あ、花柄じゃない。それはリボンっていうんだ。
これはリボン、これリボン。あ、そうかそう。で、しかも黒じゃなくて紺なんですけどね。正確に言うとね。
もう、
はい、
はい。サングラスで見えないんで、ね。
サングラス、あ、なるほどなるほど。
でも一応ね、やっぱり容姿も可愛らしいっていうご案内、はい、やっぱりお嬢ちゃんだからね。
ありがとうございます。
そこら辺ご案内しとかないと。そりゃそうでしょう。だってそんなボランティアだの、なんだろうって言ったら、嫁に行ってる時間もないでしょ。
ないですね。
ないです
ね。ないですね。本当
ね。やっぱりちょっと心配しちゃうから、どうしてもね。
ありがとうございます。
可愛いんですよっていうと。もやっぱりラジオだからご案内しておかないとね。
ありがとうございます、
はいはいはい、そうデビューさんはデビューさんでまたね、はい、こうそれこそブラザートムさんの話もちらっと出ましたけど、目が眼光鋭くちょっとこうダンディーな感じで、おひげもね、うん、スッキリとこそスッキリじゃないな、ちょっとこうまあでもこうきっちり整えてね、
はい、
ダンディーな感じのギタリスト&映像のお仕事もしておいでということで、じゃあデビュー、はい、デビューさんの方最後
そうですね、はい、今ちょっとまあその映像の話をしますとですね、
はいはい、
まあ、そのまさに岩手の方でですね、漆ってあるじゃないですか。
漆って漆塗りの漆ですか。
そうそう、
はいはいはい、
その漆というのが、はい、国産では岩手県がほとんどなんですよ。
能登の方もあるでしょ。
あれは塗りなんですよ。
ああ、そうですか。
塗り師がいる方で、
なるほど、
もう産出するって意味ではですね、国産の中で8割近くが岩手県の二戸市の浄法寺町というところで産出されてるんです。
なるほど。
それのちょっと PR 映像をですね、1年半かけて作ろうというプロジェクトを今年の初夏の頃から動いておりまして、
そうですか。
それにそういうものの映像をちょっとこう自分でも軽く編集してみて、
お
それに曲をつけてみたら、なかなか岩手の方で評判になったりしましてですね。で、まあ、そんなその映像と音楽を両方絡めながらの活動もこれからもしつつ、
はい、あ、いいですね。
そして、まあ、地元学芸大学ではギターの先生なんかもしちゃおうかなというような
ことになっておりますので、そこは、
なんかまあ、この辺の地元エリアで聴いている方々にはぜひ、ね、うん、一度、はい、そんな楽器に興味ある方に声掛けいただければと。
いいですね。だからもうそういった意味でデブリさんまた改めてね、
はい、
本当にそれぞれにお出かけになっていただきたいと思いますけど、
はい、よろしくお願いします。
青森とか特にネットワークとかないですか。青森とご縁とかネットワーク。
青森は
今日限り持ちましょうよ。下山さんが青森だから。
そうなんです。
そうですよ。
どちらですか。
市内、
大学の同級生は住んでますけどね。
あ、そうですか。彼もやっぱりエンターテインメントして歌えますし、いろいろとそのプロデューシングもするんですけども、アーティストとしてもなかなか腕前ですから、もう何しろ、何だっけ、タクシー建物、ロックンロールだっけ、なんだっけ。お部屋探しのロックンロールとかね。
お部屋探し。
そうそう、彼がほら、不動産のお仕事をしておりながらっていろいろそういう。自作のちょっとこう怪しげな曲も怪しげな曲
怪しい
まあちょっとこう
ぜひ聴いてみたいです ね、
ちょっとそういうこう、ね、 のもありますから、またいろんなこう音楽仲間も集まって、そんなことがまたちょっとこうネットワーク広がっていくようであればね、うん、でちょっとこうあのお嬢さんにまたそういうのをカバーしていただいて、はい、
カバーですか、
うん、そうそう。
でも私もですね、不動産ちょっと絡んでて、あの宅建の免許 も持ってるんですよ。
持ってんの？
そうなんですよ。なのでちょっとお部屋探しのロックンロール
に、ね、いいじゃん、
ちょっと聞いてみたいですね。
ね、いやこういうのをやっぱりそれはもうどっからね、
そうなんですよ、
あれが出るかわからないから
歌を歌いながら撮ったんですよ、資格を。
はあ、いろいろやってるんですね。
あれ知らなかったですか？
知らなかった、
ね。そういう話が出るのがまたこのね、はい、あのラジオの面白いとこだから。
僕、中古マンションの紹介映像っていうのを作ってたこともあります
けど。どんだけ負けてきないねん、
ちょっと絡んでみました。
いや、結構じゃないですか、結構じゃないですか。どんどんそんな話でね、はい、また広げていかれたりと、いかれたと思います。まあ、今日ちょっと飛び入りという形でお時間もございませんでしたけども、
はい、
ご参加いただいてありがとうございました。本日の飛び入りゲスト、浜森英子さん&、はい、出口晴彦さんでした。はい、
どうもありがとうございました。
それでは KO レコードの CM を聞いていただいて、次のゲストに移りたいと思います。それでは KO レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
本日はゲストに、旅人ゲスト、先ほどお二方にね、ご参加いただきましたけども、大変ながらお待たせいたしましたけども、本日の本命ゲストでございますけどね、このクリスマスの忙しい最中、わざわざお越しいただきましたのは、なんとですね、普通の主婦の方でありながらですね、前回、まあ、ルチさん当時に、ゲスト出演していただいた伝説のプロ野球選手、元南海ホークスのエース佐藤道夫さんも お友達にしてよくご存知であったり、またどんどん撮ってね、どんどん写真撮ってあげて、はい、音楽とエンターテインメント的にもね、数々のメジャーどころがご出演の埼玉県川口駅そばはショックオンというライブミュージック&レストランバーのオーナーさんとも古くからお友達だと言った、お料理大好きにして大得意と言った、そんなゲストの方ご紹介してまいりましょう。小沢英子さんです。ようこそ。
どうもこんばんは。
こんばんは。さあ そんな小沢さんですけど、大変ながらご無沙汰いたしまして、はい、はい、声ちっちゃくないですか、大丈夫ですか。
ちょっと体もちっちゃいもん
で。ああ、なるほど。
見えないから言っちゃいましたけど。
ああ、そうですか。はい、だいぶ Facebook の写真の方でね、ちょっとこう、あれは、それこそ今流行りの、偽装的なあれはねえのかみたいなクレームがあったりするのなかったりなのか、ちょっとその辺はちょっとよくわかりませんけども、まあでもぶっちゃけ英子さんとはお付き合い長いん で、
そうです、ね、
まあそのぐらい私も切りやすく お話しさせていただくんですけども、あの写真はでも イケイケだよね。
でも多分出会った頃の写真です。
だからキーボード いい女。
じゃあ今はみたいな、ね、
それはお互いに功を重ねていけばね、じゃなかなかそういうことになるけど、だからいやそうよ。あ、そうかね。
そうです、そうです。
あ、いつ頃 だったっけなるね。
もうでも10年ぐらい前ですね。
なるよね、
う
ん、でしかもそれが中目黒がご縁じゃなかったっけ。学大じゃないよね。
中目黒です。
中目黒だよね、あのジョニービ。
ジョニービ
まさしく、ああ、ということはやっぱりここで中目黒で改めてこういう形で参加していただいたり、まあ、ご縁をまたそのなんていうのかな、熱くさせていただくっていうのはやはり中目黒、まあ、ご当地だからね、それは学大だろうが有田寺だろうがそれはあるんでしょうが、本当にやはりご縁があるっちゃご縁があるんだね。いや
本当まさにご縁ですよね。
ねえ、うん、
不思議に。
かといって今日もお話、まあまあ、この放送の中で何かとお話させていただくんだけど、知ってるようで知らないし、距離的にも近いようで遠かったりみたいな、そんな間柄でもありますよね。
そうですね。でも切れずみたいな。
そうだよね。だってあのね、あの頃逆に何もなかったのが不思議なぐらいだよね。
そうですね。
あの頃いいのがいたんだっけ。
いやー、どうでしたかね、もう10年も経つ
と
ね。
あ、そっか、ちょっとあれか、ちょっと待って、そのややこしいのが一人いるんだ。
そうなんですよね。
あの方はよろしいんですか、ご紹介しちゃって。
あ、大丈夫ですよ。
あ、息子さんの、はい、たくみくん。
自慢の息子です。
自慢の息子さん。あ、写真がちょっとこうカメラマンで、あ、いいな。もう Facebook にもね、常時、それこそ、もう登場しておいでの2番の息子は拓海君ですけども、木村拓哉のタクと同じタク。
そうですね。
それこそ宅地建物取引業者のタクじゃなくて、これはなんだ、拓海、この1位でも拓海で全然問題なかったっけ。もう一つは巨匠の匠で拓海とも読むじゃない。それは迷ったりしなかったの。
いや、全然迷わなかった。
迷わず
道を切り開く方の拓
海。いいですね。で、あの当時はもう匠くんいたの？
産んで間もない頃ですね。
ああ、そうか。じゃあもう本当にもう痒くてしょうがないみたいなところだよね。
そうです
ね。で、またよくできたお坊ちゃまで。
いやいや、
この前もクリスマスのプレゼントですか？誕生日のプレゼントですか？
クリスマスのカードですか、
ね、クリスマスカード。ね、送っていただいたりなんかして、母としてはちょっとこう、キュンとするものあるでしょ。
そうですね、うん、もう言葉に出ないぐらいの喜びがあります
、ね、でこう普段 Facebook とかで、見てても、あ、私一つ悪いことしちゃったなと思って、なんかここ数日あんまりいいことなかったっていうか、ちょっとなんかへこみようなことがあったみたいで私メールでやり取りして、今日ご出演いただくことが決まってから、それ見ちゃったもんだから、あ、かえって悪いことしちゃったかなと思ったり、 あるいは逆に僕がアクセスさせてもらったこと自体がそれへこむようなことじゃなかったらよかったのにと思って、それだけ心配してたんで、ひょっとしたら今日来ねえんじゃねえかなと思ったりなんかしたんだけど、よくぞお越しになっていただいて、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。
ということはあの当時からご自身もそれこそ、不動産関係のお仕事。
そうですね、先ほどからそういう関係の方が
おっしゃった、ね、お話ししてましたけど、会社の名前よかったでしたっけ。
ピタッとハウス。
ピタッとハウス。ピタッとハウスね、はい、島山さん、ピタッとハウスってわかる？こう勤めておいてないのよ。
そうなんです。
そういう不動産関係の人の集まりばっかりよ今日は。だからもう出口さんをはじめね、それこそさっきの浜森さんが宅地建物取引主任の免許持ってるって言ったら意外すぎるぐらい意外だったけどね。すごいよね。 ちょっとびっくりしたけど、あなたはやっぱりあれですか、そういうお仕事から持ってたりするんですか。
まあ、ちょこちょこといろんな資格は持ってますけど。
あら、そうなのよね。だからこういったお話もそのみっちりお話したことなかったものね。
そうですね。
ね、うん、会うのは本当に P さんを通じて。 P さんって誰でしたっけ。
昔のモデルですかね。
昔モデルやってたんだよね。
そうですね。
で、知る人ぞ知る、寺尾明さんと俳優だったんだね、昔ね。
そうですね。ロンドンかなんかで一緒に。
だって一緒に生活してたみたいな話したもんね。だから彼も顔広いんだよね。で、先ほど何回かお話ししてる、元南海ホークスの、大投手、佐藤道夫さん。あちらももちろんお友達存じ上げてるというのは P さんつながり。
そうですね。もう、まあ、皆さん野球とお酒といろいろなご縁でつながってますね。
なんだよね、うん、僕とでも英子さんはやはりジョニー B のその中目黒にね、今でもやってるよね、ジョニー B。
やってます。
あのぼったくり場の先ね名前言わないけどこの前だって志保さんに聞いたらここなんて店ですかって、いや、そんなこと言ってたから、やっぱり皆さんご当地の方はよくご存知だなと思って。
そうですね。
はいはいはい、まずれがご当地でこんな放送してて大丈夫かしらみたいなことがなきにしもあらずだけど、
反響がいっぱい来るじゃないですか
ね。来るかもしれないで、逆にね、うん、まあそれはそれとして、まあその先のでも一回はカレー屋さんだったじゃない。今カレー屋さんなくなっちゃったよね。あ、
スパゲティ屋さん
になったのかな、昔はなんかインドカレーみたいなことやってたじゃん。それで、あそこのジョニー B さんもちょっと代替わりしちゃったりなんかしたみたいで。そうですね。ねえ、あの頃はだからなんで、あ、はいはい、どうもお疲れ様でした。お気をつけてね。うん、はい、はいはい。あ、これね、あ、テレビね。あ、はいはい、お気遣いいただいてありがとうございました。はい、明日までにはネットアップしておきますんで、どうぞよかったらご確認ご聴取ください。ありがとうございました。お気をつけて。またゆっくりお目にかかりましょう。ありがとうございます。今日はまあそんなことでね、ご当地つながりの方の、まあ、飛び入りゲストもあったりとか、また英子さんのお話もこうやって伺えるのは大変ありがたいんですけども、な、今日わざわざお越しいただいたのはね、はい、まあ、英子さんにこの前ほらこちらの私が、メジャーデビューして10周年のイベントで、そんな P さんとともに、P さん、メグさんとご両人伴ってお越しになっていただいて、ライブ見ていただいたわけなんですけども、はい、まあ、いろんなそんなご縁でこちらの中目黒トライさんとは、まあ、もともとそういうお付き合いは熱くさせていただいたり、先ほどのそのプロデューサーね、こちらのプロデューサーの、下山さんからのお声がかりで、学大 FM 改めその中目黒ステーション FM こちらでやってみたらどうだみたいなお話もいただいたりしながら、まあ、さらにそこから発展系として、ただそれだけにとどまらず、さらにそういう、こう地域のコミュニティを生かした形での何かそういったこうプラットフォーム的な、まあ、それこそステーション FM になるべく、それだけじゃなく、そのレストラン的な、まあ、バーといいましょうかね、ここはこの前来て見ていただいたのご承知のようにカラオケもあるし、生の演奏のスペースもあるし、要するにその多目的にホールなわけですよね。だからそこを使って、英子さん一応ラジオなんで、お返事こう、ね、お願いしてもいいから、こうしなくてありがたい。今気づきましたね。まあそんなことでどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。お気をつけてね、いうことなんですけども、はい、まあだからそういった空間をいかにして、まあうまく利用して、どんどんと今ほどねお帰りになられた、出渕さんとか浜森さんとか、そういった方たちのエンターテインメントの方、あるいはもうご当地のそれこそもう商店主の方、企業主の方、個人の方、どんどんつながっていきたいなっていうふうに、はい、まあ、思ってるわけなんですよ。まあ、それにしても今日英子さんにお越しになっていただいたのは、はい、特にね、まあ、そういった中目黒のご当地つながりということがまず第一で、それとお料理がほらあれだけ見てると、このご礼則がいつもあれだけ美味しい お食事を召し上がっておいでなのかなと思ったら、すくすくといい子に育ちますよ、そりゃ母親の手のかかった ね、うん、だとすると、ここの、まあ、要するにバー営業的なことでいうと、まだそのシステマチックな部分が出来上がってないので、ぶっちゃけどんなお料理をお出ししたらいいのかとか、それがそのどんな風にして、まあ、値段を設定したらいいのかとか、でメニューはどんなものがあるのか、まあ、そんな風なことからね、いろいろ相談乗っていただきつつ、 それでまあその中目黒だったらこのぐらいのお値段が通り相場かなとか、焼き芋こんなんだったらもっとこっちの方がね、あのまあ分かりやすく言うとそのチーズでもこっちのチーズ使ってるよりこっちのチーズ使った方が美味しいよとか、あそこで仕入れるよりここで仕入れた方がうんと安く手に入るよとかね、そんなことまでまあいろいろお聞かせいただけたらありがたいのかなというのがまあ2つ目、中目黒つながりとそのお料理の話と、もう一つ英子さんはほらなんて言っても私が一番印象に残ってるのは長渕大好きと、
それも昔の、ね、
はい、ね、あの私が生で来いよ来いよって歌ったらえらいもうコールしてくださって、強しーってコールしてくださって ね盛り上がったじゃないですか、
まあ、お酒の力もあり、
お酒の力もあるんですけど、ね、でやっぱりエンターテインメント好きだっていうのは改めて知ったのは、お友達であの川口のもう徒歩何分みたいなところで、あのショックオンとかってい うライブハウスレストランを経営しておいでのお友達がおいでだとかで、
そうですね、それも私が社会人になった時の、うん、同期の仲間なんですよ、
はい、
それもつながり、お互い退社しながらもこうずっとつながっていながら、
はい、
まあ、お店を、はい、オープンをしてというところで、この間初めて私
行かれたって言ってましたね、
行ったんですけど、
どうでした？
まあでも音楽だけじゃなく本当食とオンということで、
食べ物、そうですね、食オンというのは名前ですけども、それは食事の食に食べるに音楽のオンと、
そうですね、
それでそのひ何ですか、響きから食オンとしてるわけですよ ね、
そうですね、
だからまさしくね、そういった意味で言うとそんな感じのエンターテインメントも含めたスペースになっていくと一番理想的だと思うから、だから私もほら前々から連れてくださいみたいなことお声がけしてたじゃないですか、はい、先に行っちゃってあずるいなと思って見てたんだけど、
ね、
それはスケジュールは仕方ないとしてもね、
はい、
だからそんなお話も含めてエンターテインメントチックな部分、あのお料理が美味しかったってほらエンターテインメントまずかったらダメだし、逆にエンターテインメントだけしっかりしてたってお値段が高かったりそのサービスがまずかったりしたらさ、やっぱりそのそれはもうちゃんとやっていけるっていう保証はないじゃないですか、うん、そういった意味で言うと英子さんあたりは逆にもうそういう、こうプロフェッショナルなね、そういう、こう感覚はお持ちかも分かんないけど、視点っていうかそういう、こう客観性っていう部分ではもう一主婦であり、またその一ユーザーって言いましょうか、そういう、こう利用者としての視点とか捉え方を持っておいでじゃないかなっていう部分で忌憚のないご意見が聞けるんじゃないかなと思って、まあお邪魔していただいたということなんですよ。まず第一にあのいいですか、どんどんお話しあって、はいはい、中目黒つながりでいうとどんなつながりってことに なるわけですか。
まあ、でも飲み友達というかお酒つながり、
ね、お住まいはだって江東区でしょ。
いやそれは出身で、うん、まあその出会った頃は目黒区にいたんですね。
そうかそうか。じゃここでじゃあ簡単なちょっとプロフィールをご紹介しておきましょうか、まあ、プロフィールといっても Facebook からピックアップしたばっかりで、まあ、個人なんでプロフィールもそういったこうなんですか、個人情報的には公にしていいところとまずいところが終わりなんでそんなに公にしておいでじゃないんですけども、これ生年月日は伏せておいた方がいいですよね。
そうです ね、
ね、2月の何日生まれっていうのはこれ大丈夫ですか。
大丈夫です。2
月17日生まれ、
はい
ね、で血液型 AB 型、はい、私がねこれをもっと早くしてたらね A 子さんともっとお近づきになってたね。
なんでですか。
もう AB 型大好物だから。B 型は苦手なの
よ。そうなんですか。
AB 型大好きだから。
結構周りに AB 型多いですね。
ああそう、AB 型 B 型嫌いってわけじゃないですよ、これだけ言っとかないとね。あの B 型ずいぶんお世話になってるんで、なんか今誰が笑ってますけどね。うん、僕は今一番あの注目してるのは O 型なんだけどね。
何つ
って
も
ね、O 型は楽しいですよ、なかなか。私のみたいなね、まあいろいろありますからね。今日こそ95点出してるんだけどね。まあまあそんなことはさっておいて、生まれは東京都江東区。はい、それで現在お住まいは
世田谷区。
大丈夫ですね、はい。ということぐらいでしか情報入手できてないんですけども、差し障りのないところでもっと詳しい情報とか、今、例えばハマっている情報、あるいはまあその気になるお話なんかがあったら、まあ、伺っておくんですけど、その辺いかがですか。
まあ、あくまでも本当、一般人であり、まあ、ミーハーな一般人ですから、特にあの皆さんにご紹介するというような状況でもないんですけど、まあ、仕事をしながら、はい、家事もなかなか手を抜いていないんじゃないかなっていう自分でも思ってはいるんですけれども、
も
まあ、その料理するのも買い物も、チラシを見て、安いところを自転車で行くと。
はい、ということは、やっぱりそういうことがあるから、正直、直結してるわけですよね、経済とその食と またその生活が、
いや本当衣食住ですからね、
あらまさしくありがたい。だとしたらね、それが私たち の, その観念が、もし乏しかったり、ずさんであったら、はい、やっぱりビジネスですから、さらにそれはうまくいかないでしょう。
そうですね。
ね、そこら辺はやっぱり英子さんあたりからもうそのサジェッションどころじゃなく、まあ、どんどんとそういうエッセンス注入していただいたり、もう知った激励っていうかな、いただいた方がありがたいのかなと思ったりするんですけども、はい、だとしたら例えば中目黒でこの界隈何かこう仕入れたり、そういうこう食品手に入れたりするっていうんで一番好ましかったりね、そのまあここダメよって言っちゃう放送の中でちょっと差し障りあるんで、ここいいよみたいなとこあったら教えてもらえないかしら。
ここ最近私がハマってるのはあのスーパーの大関っていうところなんですけど、
大関さんね、
駒沢通り沿いに、はい、あの祐天寺の、はい、祐天寺店かな、はい、あの新しくオープンした
。私だって東が丘だったんで、うん、その先に行くとサミットさんがあるんですよ。あで246とだから上馬の交差点、あそこにやっぱ大関さんありましたけど、
ありますね、
利用してましたよ。
それも本当にオープンしたてだったので、オープニングのセールでまた他の大関よりも
より安くて。駒沢の大関できましたか？
できたんですよ。
あ、そこ何がいいですか？いや、サービスしっかりしますよね。キャッシャーのね、お嬢さんたちのサービスはもう天下一ですよね、あれはね。
早いですね。
早いし正確だし、もう愛想がいいじゃないですか。もう今すぐ嫁にもらおうかなみたいなお嬢さんばっかりだからね。いや受けちゃったけどね、僕がね、本当にそうなのよ。すごく愛想がいいお嬢さんたちいっぱいじゃない。
通りでうちの息子がよくお手伝いに
買い物に行くわけ。ああそうなんだ。まだ可愛いお姉さんがちょっとこうなんかもうそろそろ色気づいてくると、色気づいたら言葉は良くないけど、なんか気になるお姉さんがいたりするのかもしれないね。
そんなお年頃ですね。
ああそうそう、日陰の豆も弾ける時弾けるっていうからね、まあ、結構なことですよ。でもそれはそのぐらいでもいい感じのいいお姉さんが揃ってますよ。
そうですね。
でね、品揃えもいいって聞いてんだけど。
いや、品揃えもいいし、他の同じ商品でも、うん、意外と値段も違うんですよね。
ああ、そうですか。でもちょっとね、値段的にお高いかなみたいなお話も聞いたことあるんだけど、サミットさんとかそういうところと比べると、そうでもないのかしら。
そうですね。だから物によって、うん、だからそのチラシを見ながら、はあはあ、今日はこれが安いとか。
なるほど、なるほど。
だんだんチラシばっかり見てると、そのサイクルをなんとなく自分の中に入ってく
るので、ああ、そうか、そうか。
これがなくなったけど、あ、もうすぐこうしたら出てくるかなみたいなタイミングもありの。うんうんう
ん、なるほどね。だからそういう、まあ、その情報はやっぱり自分でも、鋭意、努力しながら、工夫しながら、そういったこう買い付けるとか、そういったことが必要になってくるってことですね。
そうですね。
どうなんだろうな。一番料理作るのに大切にしてることって何ですか？栄養価とか、まあ、コストの面だとか、それから、まあ、なんででしょうね、まあ、衛生管理とかいろいろあるんでしょうけど。
でも、材料を無駄にしない。
いや、そこですよね。
まあ、うちに仕事柄というか、地域密着でやってますので、地域の八百屋さんとかともお付き合いがあるんですけど、
いいな。
なぜか最近、その八百屋さんから、ひき肉を買ってくれと言われて、
何それ。
八百屋さんでお肉なんですけどね。なぜか知らないけど、お肉を安く買わせていただいてて、
ほう、
まあ、それが大量で、まあ、ひき肉2キロとかっていうものがあったので、
ほうほうほう、
いやどうしよう、食べきれないっていうので、もう悪くしないように色アレンジをして、素材を無駄にせず保存をしたりとかっていうので
話中ですけど、ね、そこまで料理好きで料理をこう、もう本当にこう楽しみながらやっておいでの様子の英子さんが、はい、お店やろうみたいな意識はなかったんですか？
それは昔から言われてるんですけど、うんうん、やっぱりそれを商売とするとなかなか難しい。
やっぱそんなもんかしらね。
ね、
ああそうです。それはひき肉とか、それはこうあれで、その入ってくるはずのない八百屋さんから肉屋さんで無駄に入ってくると、でそれを作ってあげて、まあ、もちろん坊ちゃんに壊すの、ね、で、また食べさせるの、またそういうお裾分けしのみたいなことですか。
そうですね。あとはもう月に1回、行きつけの美容師さんが、
はいはい、
まあ、専属ヘアアーティストと呼んでるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、うちに来てみんなでこうワイワイガヤガヤと晩ご飯を食べる集いがありまして、
なんか拝見したことあるある。
でその時にまあ嫁入り前 あの女の子たち
とで
ちょっとこう
指導したり、
教えてあげたりとかっていうのをやってますね。
ああそうですか。まあ、だからそういった部分で言うと、まあ残さないっていうようなお話が出ましたけど、こちらのね、中目黒トライさんとのご縁でね、セカンドハーベストさんって言ったと思うんだけど、最近お付き合いができた方で、日本で最初のね、赤十字とかいろいろそのボランティア団体あるじゃないですか、 それでね、炊き出しとかね、そういうのを日本で最初に始められたボランティア団体が終わりなんですよ。でそこに、まあ、集まっそこに、でお仕事しておいでの大岡さんという方だったりとか、まあ、いろんなお仲間の方がこちらに集まって、まあ、カラオケを楽しんだりとか、まあ、お酒もちろんそのフードで、生演奏で、楽しんだり してるんですけど、その方はやっぱりね、食のお仕事をしておいでだけに、うん、同じこと言ってましたね、残さない、まず残さない、やっぱり無駄にするっていうこと自体が本当になんていうんですか、一番の、要するにまあ無駄なんだと、うん、そういう部分でその食育みたいなこともね、やっぱりその講演があってそのことを務めて、話をしておいでだというふうに言っておいでしたけどね、うん、本当にそういった意味で言うと大事なことですよね。
いや大切です ね、
ね、
本当に。
なるほど。だとしたらそれが僕のなんかちょっとヒントになりそうかなと思ってるんですけど、やはりね、もうちょっと、まあ、ぶっちゃけた話、それをこの場営業的なことでどうしていこうかっていう話になっちゃうんですけども、やっぱりね、そのものをその残さないとかね、あるいはその時間的にこういう、まあ、今日はたまたまちょっとお客さんの入りも薄いんですけども、やはりその立て込んできた場合に、私がほらこうやって放送中だったりとか、またその生演奏とか始めちゃったりカラオケ歌っちゃったりなんかすると、お客さんにそういうのをこう対応はできないでしょ、うん、だからやっぱりその簡便にこうクックできて、でまず冷めないで、で残さないで、でまあそのなんていうのかな、コスト的にもそんなお高くなくてそこそこ美味しいみたいな、そんなものが出来上がると一番いいのかなと思ってるんですけども、なんかそういう部分で良きアイデアとか、なんかちょっとこう、それだったらこれからもう持ってこいよみたいなのがあったらぜひ教えていただきたいんだけど、なんか今パッと思いつくようなことってありませんかね。
ね、お料理って手を加えれば加えるほど、まあ、いろいろなもうバリエーションはあると思うんですけど、ええ、もう素材が一番かなっていうのは私は結構思ってることで、
素材、
まあ、野菜、まあ、スティックとか、
はい、
よくサラダがあると思うんですけど、
ええええ、
皆さん好みもあるかと思うんで、食べ方にも、
ええええ、
皆さんにまんべんなく食べていただけるというものが、
ほうほう、
無駄をなくす方法の一つじゃないかなというところを。
だとするとやっぱりその日々にこれもまあまあまあ、私はこれからまあそういう意味じゃやっていく中でのことには違いないと思うんですけども、やっぱりそこもキャリアとか、どういうんだろう、ちょっとこう大げさに言うだけども、一つのそのスキル、その修練みたいなことの中で育ってくるっていうこともやっぱり確かにあるんですかね。
それはあると思いますけどね。あ、まあ、でも私がこんな上から目線でし
ゃべるの、いやいや、そんなことない、そんなことない。
なんともですけども。
ああ、そうですか。自分のお得意な料理っていうのはどんなことになりましょうか。
何でも作れることですね。もう冷蔵
庫。いやいや、英子さんの中で。
私の中で。
うん、例えば和風、洋風、その、あれかな、匠君に聞いた方がいいのかな、それはな。ママのお料理、一番おいしいって思う、まあ、何でも全部おいしいんだろうけど、その中でも特に好きなものってある？こっちいらっしゃい、こっち、ちょっといる、こっちいらっしゃい。はい。どうぞ座って。はい。改めて紹介します。英子さんのお坊ちゃまの、たくみくんです。こんばんは。はーい。はい、こんばんは。もう一度ご挨拶。
こんばんは。
はい、こんばんは。ようこそ。拍手ようか。はい。はい。そんなたくみくん。
はい。
何年生でしたっけ
?6 年生です。
6年生。はい。そして、今、クラブとかやってるんだっけ。
クラブもやってます。
やってる。
学校で。
うん、何やってんの？
パソコンクラブ。
パソコンクラブやってんだ。
はい。
おお、カメラクラブじゃないの？
ん？
カメラクラブじゃない？カメラクラブ。
カメラクラブはないです。
ないですね。
はい。
さっきからほらカメラの撮り方がやたらいいから。あ、それもパソコンか。
そうですね。はい。
だからやっぱりパソコンの母から見て能力が卓越してるのじゃ。
いや、教えた覚えがなくてもこう使いこなせるところはありますからね。
すごいね。
はい。
胸になんかこう。何それ、空手やってる人のこうマークみたいな
つけちゃって、
ボンジみたいなね。
はい。
スポーツとかもやったりするの？
水泳。
水泳やってんだ。
やってます。
ほら、いいじゃん。そう、ママ怒らない？
怒ると怖いです。
言うかい。そこは言うんだやっぱり。まあでもな、やっぱりこうそういう怒られるところもなきゃやっぱりこうちゃんとできないもんな。
はい、
あ、さあでもそんな中でも優しい、クリスマスカードを差し上げたりする、匠くんですけども、ママのお料理、はい、もう叱られないからさ、自分のそんな、
はい、
あの好きな、もうそれはなんていうの、ね、母はやっぱり好き嫌いやるとそれは怒ったりするだろうけど、でも特に好きなものってのあっても別におかしくないでしょ、それは。 そうですね、そういった部分で何が好き？
お母さんがたまに作るパエリアが、
う
ん、
パエリア、
はい、
聞いたことねえよ、パエリアなんて。そんなんだって母がパエリア作る母がいるっていうこと自体を聞いたことないよ。
仕事をしてるのでもう手抜きで、そんな、
いやいやいやいやいや、そう、あんなできるもんですか？
まあ、正式なもんじゃないんでしょうね。
ピラフ、ピラフとかね、そんなんだったら分かるけど、パエリアとなると大変でしょう。いや、
もうあるものでパパッと。
あ、そう、はい、匠君それは好物だ。
はい、
他には
いつも食べてるメインでサラダを食べてることも、なんかレタス、
お、
サニーレタスとかに、
お、
ドレッシングかけて、
おい、
食べてます。
あ、そう、やっぱりそれ幸せだ、それ食べてると。
はい。
ああ、そう。でもこういう機会だから思い切ってお母さんに普段言えないことなのかちょっと言っとこうか。
言えないことはないんですけど。
ないんですけど。
無茶ぶりしないように。
ああ、そうそうそうそうそう。
はい。
うん。言えないことはないんですけど、なんかあったら、だから例えばその要望でもいいよ。
一番。
はい。
お母さんいつも食べられ、お料理を食べられてんの。感謝してます。
あ、感謝してるんだ、
はい、
じゃあもう満点ママだ。
はい、そうです。
やったー。そうか、今日は多分明日の朝あたりなんか靴下の中にいいもんが入っていくかもしらんぞ。
そうですね、もう涙が出ちゃう
ねえ。あ、そうか。で、逆にお母さんから坊ちゃんになんかこうリクエストだったりとか、例えばまあ褒めてあげることでもいいし、これはやっぱりちょっと最近気になるなみたいなことがあったりしたら。
仕事をもしながらのであんまり構ってあげられないっていうのが一番ありますね。まあ、でもいろいろ手伝いもしてくれるので助かって。
お使いも行ってます。
偉い偉いな。そう、カメラ撮ってもらった？初めてのお使いで。
それは撮ってもらっても
撮ってもらった、それはそうだろうよ。
ないですね。
でもね、やっぱ母を見てるとね、子供さん、まあ、だから要するに写し鏡だって言うじゃないですか。お子さん見てるとやっぱ母わかるし、母を見てるとお子さん見てわかるっていうのは本当にあるね。そう、育て方だったりとかキャラクターだったりっていうのはね。だからやはり英子さん、僕はね正直さっき、まあちょっと、なんでそういう長いお付き合いなのにそこまで深入りしてあれしなかったかっていうと、やっぱりどこかね、ちょっとおっかないとこがあるって印象があるんだ、きっと。厳しいっていうか
威圧感があるっていう、
ね、威圧感はどうかわかんないけど。あ、そうですか。っていうのは几帳面だったりとか、なんかきちっとしてるって感じがあるから、それでこう踏み込んでいけないっていうのは聞こえるだろ、
はい、
うん、っていう感じがねあったんじゃないかなと思うのよ。だからなんかこうもっとこうふにゃふにゃしてたりとか、ギボン遊ぼうみたいな感じだったらもっといろんな子笑ってきて、匠君ね、そんなこともあったのか分かんないけど、そこはキャラクター的なこと、それともあえて厳しく、坊ちゃんのこともあって厳しくしてたみたいなことある？
いや、そんな何気にしたこともないですけどね。でも元々はやっぱりおとなしくて人見知りっていうところがあるんで。ああ、
そうか。やっぱ AB 型の性格っていうのはね、そういうのはこうあるのかもわからないね。
あるかもしれないですね。
それは、まあ、宇宙人と言われたりとか、そのちょっとこうどっちつかずみたいなこと言われたりすることもあるけど、やっぱり AB 型の人は要するになんていうか、要するに利口な方多いからね。そうですかね。いろんな意味で、うん、それずる賢いっていう意味じゃない、本当の意味でいい。利口の方多いから、それ理論だって物事を考えていくじゃないですか。そうするとおのずと合理的になったりとか、これはダメ、これはいいっていうことになっていると、まあ、いいも悪いも含めて息子さんに厳しくなったりとか、ある程度そういったこう筋の通ったお子さんになっていくみたいなことは彼を見てて分かるよね。そこはね。
なるほど。
なんかだから逆に言うと悪さし始めるとこうなんかくじけちゃったりとか曲がっちゃったりすることがあるんで、そこは今後また気をつけるところだと思うけどね。
まあ、それもネットワークで結構皆さんに聞い
てますからね。それもあるか。周りが寄ってたかって、またそれをこうその背骨をこうまっすぐさせてくれてる P さんとかも結構うるさかったりすることあるんだ。
もう本当にでも
それ親代わりだったりとか、P さん偉いぞー普段飲んだくれたのにあ、そうか。 P さんよくしてくれる？
はい、とっても よくしてくれる人です。
ああ、そうか、ああそうですか。もうそういう教育も行き届いてんだろうな。今日はだからそんなことでね、プライベートのお話だけじゃなくて料理の話いっぱいしたかったんだけど、ちょっとまあ、何か特にここまでで気になったこととか、放送の中で私にこう伝えたいこととか、まあ、あのリスナーの皆さんにお伝えしておきたいこととかあったら伺っておくんですけど、何かありますか？
ここでやっぱり音楽を楽しんだり、はい、キーボードのこの、ね、会話も楽しむのもあれですけど、食べ物も、はい、まずいものは嫌だなっていうのだけは。
そうなんだよ ね、やっぱりそう言われると、私これから放送終わった後に皆さんにちょっと試食してもらおうと思って、今日はチャーハンと、あとパスタをとサラダをなんかご馳走させていただきたいなと思ってるんですけども、はい、だいぶハードルがちょっとこう、2、3メートル高くなっちゃったんで、緊張しないではいられないんだけど、でもそこはクリアしていかないとね。
そうですね、
ね、
そこは大切です。
でまた商売となると本当に英子さんも言ったみたいに難しいところあるから、うん、だけどそこら辺はちょっと、まあ男料理であるっていう部分と、こういう空間なんでエンターテインメントは中心だっていう部分をね、ご理解いただきながら、ちょっとそこら辺はちょっとこうさっぴいていただいて、でまあ楽しく飲んで、まあそこそこお腹が張って、そのおつまみでこうちょっと、だって豆とかそういうのを食べさせてるわけじゃないから、うん、そんな風にして楽しんでいただけるようになれば一番いいかなと思ってんで、その辺も含めていろいろとちょっとご意見とか、まあ、ご感想、また他にいろいろさまざまなアイディア等お聞かせいただけたらと思うんで、はい、ぜひ一つ、今後とも、はい、まあ、これを機会にまたさらにちょっと一歩踏み込んで、はい、お付き合いさせていただけたらなと思います。よろしくどうぞお願いします。たくみくんの方が何かありませんか？
おいつもお母さんに優しくしてもらってありがたいです、
は
い、
うん、ええ、それもさっき聞きました。
これからお年玉の季節もあるので
、なるほど、そこはね、はいはい、まあ、でもいい子にしてるばっかりはあれじゃないんで、やっぱ男らしくやっぱ母を守ってあげるみたいなこともね必要になってくるから、そこは頼むよ。
はい、わかりました。
力強い発言だ。お母さん今日目うるうるしちゃうぞ今日お母さんな。本当に、はい、まあ、でもありがとうございました。親子ともどもね揃って学 F ご出演ご参加いただきました。またこれが何かの記念になればなというふうに思ったりしますけどね、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、小沢一家のご繁栄とご健勝を、彼がなんかこうグッドジョブポーズ出ましたけど、ご記念いたしておりますね。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは CM 続いてエンディングにさせていきましょう。こちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
サンマンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
ました。本日12月24日火曜日第497回87.0MHz、中目黒ステーション FM、レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ、青澤さん的にはいかが？
楽しかったです。
ねえ、なんか途中からの参加で時間がなくて申し訳なかった
んだけど。あ、とんでもないです。
でも、やっぱりお障害柄かしら。全然落ち着いてるし、なんかトークもやっぱり落ち着い、安定してるっていうか。ねえ、ちょっと照明が熱いのはたまに気づいたけど。
そうですね、ちょっと汗かいてる。
まあでもなんか、いつも、だいたいおしゃれじゃん、もともとが。
そうです、
ね。なんかちょっとこう、金のラメっぽいのがこう入ってたりとか。
スポットライトでキラキラで。
ねえ、うん。やっぱりほら、息子さん褒められて嬉しいみたいよ。ねえ、息子さん、たくみくんはどうでしたか？
楽しかったです。
わあ、いいね。あとはまた本当に12歳にしちゃう女才ないコメントが次々と出るような男になんか育てられてきたんだね、偉いね。
ありがとうございます。
これは楽しみだね、将来ね。何にしたいとかあるんですか、要望とか。
いや、もうとにかく健康で。
健康で。無事安全にすぐすぐ育ってくれれば。
人様にご迷惑をおかけなければ。
そうだね。あ、なんかあったら、やっぱり、ピーさんじゃないけど、やっぱりお母さん泣かせようなことだったら、ちょっとおじさん、なんかちょっと言ってきてよっていう気持ちにはなるよ、やっぱり。
まあ、それは多分前、周りがよいよいですね。
まあ、私も含めてね。でも、やっぱりね、なんだろうな、うん、母が頑張ってる姿は、周りは見てるからね。あの、山口桃江さんの旦那の三浦智和さんが、うん、あの、その桃江さんを見てて、こいつらはね、こいつらって言ってないと思うけど、彼らは母には絶対頭上がらないはずだと。それはなぜかっていうと、やっぱり胃袋をつかまれていた。3年間なら3年間学生時分を毎日欠かさずお弁当まで含めて、しっかり面倒を 見てもらってるから、彼らは絶対母親にはね、そういう頭上がらないだろうし、その、うん、あれはできないと。いうふうなことをご主人自ら言ってましたけど、やはりそういうのは周囲の人がやっぱり認めないではいられないからね。だから彼らもやっぱそういったものを含めて、お母さん困らせないようにというか、頑張っていかなきゃみたいな思いにはなるんだろうね。そうですよね、たくみくん。
はい。
君は本当に楽しみだっていうね。まあ、ラジオとかどう？なんかこういう興味あったりしないの？パソコンだけ。
あとは学校の委員会で。放送の委員会に入ってまして、
あら、いいじゃないですか。
よく校内放送とか、音楽を最近チョイスしてますね。
ああ、そうですか。
自分がインタビューとかで、合った曲を選んで、
おほら、
だいたいインタビューとかで、うん、合う曲は、うん、スマップの曲が一番合うんです。
あ、そうですか。膝に手を置いちゃって、はい、なんかガッツポーズ的に。ああ、じゃあまた来年またそんな話よかったら聞かせに来てくださいよ。
はい、わ、ね、かりました。
気がついたらあと10年後には本当にマジでここに座ってるかわかんないから、タブの前にね。わかりませんけど、今日は本当にどうもお二方ね、ありがとうございました。
島山
さん、最後にちょっと26日のアナウンス簡単にいいですか？どんな内容になりましたっけね、26日は。ちょっとそのマイク貸してあげてもらっていいですか？DJ の君、ま、いやいや、マイクはい。
22日は
26日でしょ。
あ、20だいぶ酔っ払ってます。
酔っ払ってんだ、はいはい、
26日は、
はい、
とにかく歌が上手い人が、
はい、
歌が上手い人に挑戦して、
はい、
賞金をゲットだぜと。
だぜと、
はい、
でこれは中目黒トライ忘年会っていうお題目良かったですか？
そうです、そうです、
はい、それ良かった
です。はい、で1月9日もの木曜日も、
はいはい、
中目黒歌うま番付選手権、
おーほ
ーほー、横綱が誰だという、はい、大関が誰だと決めて、
なるほど、
もう木曜日は歌って賞金ゲットだぜという曜日です。
先ほど聞きました。
毎週
了解です、はい、よろしくお願いします。はい、島山さんでした。もう完全に島山さん年末モード入ってますよね。もうありがとうございました。さあ、そんなことで学園的には、次回の放送は、年明け2014年1月7日火曜日からの新年初春放送ではございますけども、ゲストはまだ未定ながら、アシスタントの海老名さとみさんとともに、ここ中目黒駅徒歩1分、新スタジオは中目黒トライさんにて7時から8時半にてめでたく楽しく元気に明るくお送りしてまいりますんでね、よかったらまた英子さんもお出かけになってきてくださいね。
ありがとうございます。
さあ、そんなこんなで、リスナーと関係者の皆さんには学園 F ホームページ http この学大 FM スラッシュドットコムスラッシュ、もう一度言います、 http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご乗車願えたらと思います。それではね、年に1回のコールで今日しかこのコールはできないことになってるんですよ。いつもでしたらそんなこんなで、ではまた来週なんですけども、今日は来年というコールになりますので、たくみくんも一緒にね、いい記念にしていただきたいと思います。
はい、
大丈夫かな。
はい、大丈夫です。
さんも一緒にね、それでは番組そんなことで締めてまいりたいと思います。ではまた来年ですよ。いいですか。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM、 ではまた
来年。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様ね、本当にご繁栄とご多幸をご記念しております。はい、頑張ってよ。
はい、
よっしゃー、良いお年
を。イエーイ、良いお年を。
イエーイ。はい、皆さんもどうぞよろしくお迎えください。音楽大学の改め中目黒ステーション FM、 来年もどうぞよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。気をつけて。
YJFM、 YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。